ご神君。一つ、真にありがたしと思う心、すぐに御蔭の始めなり。おかげを受けたからありがたいというのは真にありがたしではない。心が浄化されるからありがたい。これが真のありがたしである。真にありがたいというのは神の心に合うということで、すなわち恵心である。恵心の喜びこそ誠のありがたしである。心のスピードアップを願え。真のありがたし、その真のありがたし、誠のありがたしこそ、私ども人間氏子の真の助かりということになるのでしょうね。おかげを受けたからそのありがたいというのは真のありがたしではないと。ここで言われるおかげとは、いわゆる単なるおかげ、ご利益と言われるようなおかげ、私どもの思い通りになる、願い通りになるという、そういうおかげだと思いますね。神様が、天地金の神様が願いとされる人間氏子の真実の助かり、その真の助かりを得るためには、まあいろんな段階を経ていかねばならないのでしょうけれども、その一足飛びに真の助かりが得られるとは思えない。それこそ真のありがたしが一足飛びに得られるとは思えない。この真にありがたいということは神に会うということで、と、まあそこに至るまでにはいくつかのステップがいると思いますけれども、少なくともというのか、大きく分けると三つの段階があるように思いますね。一つの段階、それはやはり何と言いましょうかね、今日師匠がおっしゃっておられる、おかげを受けてありがたいというのは真のありがたしではないと言われるけれども、そこをやはり通らなければ真のありがたしの世界には入らない。いわばおかげを受けてありがたいという世界を通って、そこからまた先があるということですけれども、そこで止まったのではいけないということですが、ということはまずはそこから入らねばならないというよりか、まずはそこから入るのだということでしょうね。まずはそのおかげを受けてありがたいという世界から入るということですね。もちろんそれは私どもの願い事が叶うというような、いわゆるご利益といったようなものかもしれませんね。その誠の助かりをいただくための、まずファーストステップ、第一ステップというものは、いわゆるその奇跡的な神様のおかげをいただく、まあご利益とでも言うのでしょうかね、それをいただくというところからスタートするということですね。そのミニご理解にもありますように、そこで止まってはいけませんけれども、そこを抜きにしてはその先はありませんね。おかげを、いわゆるご利益をいただいてありがたいという世界、そこで止まらず、さらに神様のお心に合うという世界に入っていくわけですけれども、そのご利益をいただいてありがたいという世界なくして、そこをすっ飛ばして神様のお心に合うという世界に入っていくということは、これは大変 まあ珍しい、ないことはないのかもしれませんが大変珍しい、まあ一般の私どもにはほとんどない世界だと思いますね。まずはご利益をいただいてありがたいという世界を体験するということ、これが第一段階、第一ステップだということですね。天地書き付けにもあります、池上金光大臣、天地金の神一心に願い、おかげは我が心にあり、今月今日で頼めいと。その池上金光大臣、天地金の神一心に願い、この天地金の神という一心に願いというところがやっぱりほぼ真ん中に大きく書いてありますから、まずは私どもの願い事を叶えてもらう、いわゆるご利益をいただくというところからスタートするということかもしれませんね。私どもが神様のそれこそ奇跡的なおかげを、お働きをいただく、その奇跡的なおかげをいただくことによって神様の働きの間違いなさというのでしょうか、神様がなるほどおられるのだ、なるほど私どもの願いを聞いてくださるのだという、その神様体験というのでしょうかね、それを積み重ねていくことができます。もしいわゆるそのご利益、私どもに都合のよい願い通りになるような奇跡的なおかげをいただかないならば、それをいただかずして神様を信じるということは人間には難しいことですね。闇雲にただ何と言いますかね、やっぱり闇雲、あれは何という言葉でしたかね、いわゆる何にもないのにただ信じてしまう、その裏付けも何にもないのにただ信じる、盲目的ですか、盲目的に神様を信じるというようなことでは、これはいつ崩れてしまうかしれません。やはり確かな神様を信じる、そのためには確かに神様のおかげをいただいている、なるほど奇跡的なおかげをいただいた、これは間違いない神様のお働きだという体験を積み重ねることがまず第一ですね。ではどうすればその神様の奇跡的なおかげをいただけれるのか、今朝はそういうことを思っておりましたら、あの瓦家ですね、お供え物に使う大きなお皿のようなものですね、あれのその大きな瓦家に果物を載せているところをいただきました。果物といえば果実ですから、まあこれはおかげということでもありましょう。そのおかげをいただくためにはやはり大きな瓦家がいる、いわば受け物がいるということですね。受け物なしに果実を、おかげをいただくことは難しい。その私どもの心の中にというのでしょうか、さあおかげをいただくぞ、神様のおかげをいただきたいという、その受け物、その受け物はどこからできるのか、それはやはり師匠が教えてくださる成り行きを大切にするということが、その受け物の第一でもありますね。神様がせっかくおかげを授けようとしてくださっているのに、成り行きを大切にしないならばおかげを受け漏らしてしまいます。まずはおかげの受け物を作ること、そのおかげをの受け物を作るということは、私どもの身の上に起きてくる成り行きを大切にさせていただくということ、 それが受け物を作ることでもありますね。そこに初めて、なるほど神様だな、なるほどこれは神様の奇跡的なおかげだと思われるようなおかげもいただいていくことができる。まあここからがまず第一歩ということですね。そこで真の助かり、真にありがたしという心が得られるとは思えませんけれども、そこからまずはスタートしなければならないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。